もしもし、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いし
は
ます。
い、こちらこそ。今日はどういったご相談でしょ
彼と別れたくて、どうすればいいかご相談させていた
う？おお。
だきたかったんですけど、
あ
私
なたお
が
いくつ？
27歳で
27歳。彼は？
す。38歳。1年半ぐらい前に知り合って、彼は結婚してて、最近なんか離婚のなんか、話し合いみたいな感じのことをしてるんですけど、
はい。
家を借りてくれて私のために。私の好きな家具とか全部揃えてくれて、知り合ったのがキャバクラみたいなところなんですけど、
はい。
それもやめて一緒に住むみたいな感じ。昼の仕事もしてたんですけど、
はい。
それもなんか最近やめて、両親にお金出してもらって今学校に通ってるんですけど、
はい。
一人暮らしもちょっと今解消して、借りてくれた家に住んでるみたいな感じになってて、付き合った当初ぐらいから真剣に付き合うつもりはなかったので別れたいなって思ってて、自分から借りてとか言ってないんですけど、もうほぼ無理やりみたいな感じで家も借りて、なんか別れるみたいな話したら、お前にこれだけやったのにとか、家族バラバラにしといて、なんかよくそんな別れるとか言えるなとか、そういうことを言われて、そういうところで働いてたのも知ってるから、親になんか言えることもできるとか、そういうこと一回酔っ払った時に言われて、ちょっと怖くなってしまって、逆上せずにどうやったら別れるかなと思ってご相談させていただきたいんですけど。
奥さんの方はどうなんですか？
多分奥さんもバレてしまって、で、バレてしまったから離婚する話になったのか何かよくわからないんですけど、もう離婚するみたいな話になって、でも彼は子供が二人いるんですけど、でもその子供と離れたくないから、一人引き取るみたいな話になってて、今その彼は調停中みたいな話なんですけどね。私の方はすっごい好きなんですけど、彼のことが。なんかそういう発言されたのとかも信用できなくなって、私もこんな歳だし、この遊んでる場合じゃないから、こんなことしてたらダメだなって思うんですけど、別れるって言ったらもう別れれないぐらいの感じで言ってくるし、その彼も付き合い出した時はもう本当に多分、すごい好きだったから、職場まで毎日会いに来てたんですよ。お昼ご飯食べるためだけに。今はなんか週に1回ぐらい会うぐらいで、今は一人の子供と一緒に住んでるから、夜は絶対帰らないといけないっていう話なんですけど、なんかそれも本当か嘘かわかんないし、で、それ両親には言ってないんですよ。一人暮らししてるって思っててまだ。
あなたのご両親？
両親はその彼と一緒に住んでるとか全然知らなくて、
ご兄弟いらっしゃるの、あなた。
3人兄弟で、私が一番目です。弟はまだ大学生
あ、
で、
まあ、
で、妹も中学生かな。
中学生。あなたのご両親は、
はい。
あなた自身がキャバクラに勤めてらしたのね。
それはもう全く知らなくて、秘密で働いてたんですね。昼の仕事もしてたんですけど、一人暮らしするにはそこまでお金がなくて、昼の仕事だけでは。2年ほどだけ働いてました。25歳くらいから。
やめたのはいつ頃？
彼と知り合ってすぐやめろっていうふうに言われたので辞めました。家の仕事の方は続けてました。
で、現在はもうやめちゃったの。
最近辞めて、今は専門学校の方に通ってて、それは、両親がり、あの、お金出してくれてて、でも私は一人暮らしの家に住んでるって思ってる。
そもそもが、その何、一人暮らしがしたくなっちゃった理由は何？
両親が厳しくて、社会人なのに、もうどこも遊びに行けないみたいなのがすごい嫌で、弟はもう県外の大学に行ってるし、妹も、私が中学生の時ではありえないぐらい緩いんですね、私より。私にだけあんな厳しくしてたのに、なんで妹はいいんだろうとか、妹ばっかし甘やかしてとか、そういう嫌な気持ちになって、私が妹のことをすごい厳しくしちゃったりとかして、自分が嫌になったんで、弟も県外の大学とかに行ってるのに、なんで私だけ大学とかも家からね、遠いところなのに、2時間半ぐらいかけて通わされてたんですよ。一人暮らし絶対しちゃダメって言われて。大人になってんのにすごい厳しくされてるのが嫌で、まあ、私もキャバクラとかで働いたのは良くないと思うんですけど、で、それを、彼が両親にバラすっていうか、そういうことを酔っ払って言ったので、まあ、すごい怖くなって、
両親にバラされては困るという怖さ？
とか、
それとも、なんか、ご自身を今後何かにつけて脅す であろう怖さ。
どっちもですね。
でもさっきなんか大好きでじゃないけど好きでと言わなかった？
あ、好きです、好きです、好きな相手なので付き合ってるんですけど、
うん、
最初はちょっとなんか楽しいしすっごいタイプだったので、
うん、
同い年とかとは違う、やっぱりあのいろんなところに連れて行ってくれたりとかいろんなお店に連れて行ってくれたりとかしてすごい新鮮で楽しかったからすごい好きになったんですよ、
はい、
だけど奥さんと離婚する結婚ってなったとしても両親に反対されるし、
うん、
将来が見えないし別れたいなっていうのは思ってて、
うん、
もし彼がすっごい真剣でなんか私のことすごいいい考えているとかそういうのがあったら両親のこと説得して結婚したいぐらい好きなんですけど、
うん、
まあ、そういう発言とかで結構冷めてしまって、
うん、
俺にいくら金使わせると思ってるねみたいな感じのこと言われたんですね。
はい、
どうやったら離れられるかが全然わからなくて、昨日も別れる話したんですけど、あんまり取り合ってくれないんですよ。
それであなた自身は別れた後の生活設計はどうなってんの？
実家に帰ろうと思ってます。実家に帰るのすっごい嫌なんですけど、もう仕方ないから実家に帰ろうかなと思ってます。彼も離婚調停みたいなことしてるみたいなんですけど、
うん、
その私の存在がバレてるからもし別れるとかなるんやったら、
うん、
お前にも慰謝料行くねんからなみたいな話もされて、
はい、
なんか仕方ないことなのは分かってるんですけど親にバレるだろうなと思ってそれが怖くてどうしたらいいのかなと思って、まあ、自業自得なんですけど。
今日はですね弁護士の塩野谷孝之先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。
はい、あなたは本気で別れたいとは思っているのね？
はい、
うん、で、別れたいということは彼にも言った？
言ってます。
それを言ったところ彼の方からお前に、まあ、いくら使ったと思ってるんだとか俺の家族バラバラにしておいてよくそんなことが言えるなとか、
はい、
キャバクラのことを親にバラすぞとか別れることになったらお前にも慰謝料が行くからなとか、
はい、
そんな風に、まあ、脅されてるわけですね。
はい、
で脅された結果あなたは、別れるということを真剣に彼に言えない状態になってしまってる。相手のことをあなたはどう思ってるんですか？
それ以外はもうすごい好きなんですけど、うん、もうそのことですごい信じれなくなって余計別れたくなりました。はい、
そんなことを言う男のことをまだ好きなんですか？だってあなたを脅して自分のところに留めようとしてるんですよね、この人はね。
うん、
であなたが別れると実際本気で別れると言ったらあなたに対してそういう害悪を加えることを匂わせてるわけですよね。
うん、
お金を使ったのも金かけてやったんだから俺の言うこと聞けって言われてるのと同じような話じゃないですか。
そうですね。
でも お前にも慰謝料行くからなってそれ彼が言う立場にないですよね。あなたもそれは、はい、あの共同不法行為と言ってね彼と一緒に奥さんを傷つけたということで責任を負うことはあるかもしれないけれども、別れたらそのお前のところにも慰謝料行くからなっていうふうに彼はそういうこと言える立場じゃないですよね。
そうですね。
そんなことを言う彼のことがまだ好きというのが私は理解できないんだけど、
うん、なんかしてくれたこととかがすごい多くて、
あなたにとってはその時はありがたいと思ったかもしれないけれども要は囲い込まれていたわけですよね。自分のことを囲い込んで俺の愛人になれと、そこから抜けるんだったら今まで使った金を返せとか、
うん、
親に不都合なことをバラすぞと言って抜け出せないようにする、うん、男として最低ですよね。
最低だなっていうのは思ってるんですけど、うん、いろんな思い出が多くてやっぱりちょっと好きだなって思ってる気持ちはあります。
うん、それは彼のそういう本性を知らなかった頃のあなたの思い出なんですよね。
そうですね。この発言はそのずっといる彼から想像できないっていうか、それだけ別人みたいな感じなんですよ。いや、
別人なんじゃなくてそれが本性なんですよ。
うん、確かにそうですね。
今までそれをそういう本性を隠してうまいこと言ってお金を出して、うん、あなたを囲い込んでたんじゃないんですか、この人は。本当にあなたのこと好きであなたの幸せを願ってるんだったらそんなこと言わないですよね。だからそこはちょっとあなたはその目を覚ました方がいいんじゃないんですか。だからね、もうこれはあのその家からは出る覚悟をしてね、荷物まとめてもう家に帰るしかないんじゃないですか。彼にはもう別れますというふうに告げて、 あなたとは付き合いませんと。それでも彼がもし追いかけてきて何か嫌がらせをするとかね、
うん、
そういうことをするようであればそれはもう立派なストーカーですよね。もっとエスカレートするかもしれないですよね。よくある話じゃないですか、写真をばらまくぞとかね、いろいろ言ってね、つなぎ止めようとする。でもそれ立派な犯罪行為ですから、もし彼がそういうことをしてきた場合には、それは場合によってはこれ警察に相談しなくちゃいけないでしょうし、
その彼を逆上させずになんか別れる方法っていうのはないですかね。
逆上するのはあなたをつなぎ止めるための手段なんだから、あなたがもう自分の意思は固いんだと、もうあなたのことは好きじゃないんだと、お付き合いできないんだということをはっきりさせれば逆上するもしないもないでしょ
う。そっか。
でね、多分あなたが一番気にしてるのは、その前の仕事のことをバラすぞと、親にバラすぞとかね、あなたと一緒に住んでたこともいろいろバラすぞとか親に言われてしまうのが怖いということかもしれないけれども、そこが気になって本当は別れたい彼と別れられないというぐらいだったらね、
うん、
自分から親に話しちゃった方がいいかもしれないですよね。親に怒られるかもしれないけれども、その親に怒られるのと彼がストーカー化してね、あなたはそれにビクビクしながら親に知れたらどうしようと思いながら不本意なお付き合いを続けるのと、どっちがいいかですよ。
そうですね。
もうあなた自分の口で親に話をしてしまえば、あなたはもう彼に対して恐れるものはなくなりますよね。
キャバクラとかは多分親からしたら一番働いてほしくないところなので、それを言うのはもう自殺行為ぐらい本当に怖いことで、
うん、だけどあなた働いちゃったんでしょ。
そうなんですよ、
うん、もう働いちゃったっていう事実があるんですから、
言った方がいいですかね。
そこが気になって彼と別れられないっていうんだったら、自分から話してしまった方がいいですよ。
その彼はどういう、うん、その男の人目線でどういう気持ちがあるとかっていうのは分かりますか。
あなたの幸せを願ってるとかそういうことよりも、とにかく自分のものにしておきたいわけですよ。まず経済的に困ってるんだから経済的に支援をしてあげる。自分奥さんがいるから奥さんとは離婚調停中だよというふうに説明をする、将来は、君と一緒になるんだよと言って期待を持たせる、
うん、その彼に別れるって話するのは、その何か LINE とかで送った方がいいですかね。
電話でも何でもいいと思いますけれどもね。
電話とかは着信拒否とかにした方がいいですか。それから
拒絶の意思表示をちゃんと伝えた方がいいですよね。結局着信拒否をすると、電話に出ないからって言って訪ねてきたりとか、そういう方向にどんどんどんどん流れていくんで、そうじゃなくて、あなたとは別れたいんだと、もう連絡をしないでほしいんだということをはっきり伝えて、でそこで何か彼がもし脅すようなことを言ってきて、で付きまとってきたり嫌がらせをしてきたりということであれば、場合によっては警察に相談をしなくちゃいけない場面も出てくるかもしれないし、弁護士に頼んでそういうことすると法に触れますよっていうような、そういう警告状を出してもらうっていうことが必要になるかもしれないし。
わかりました。ありがとうございます、
うん。やっぱりこういう時に彼とうまく円満に別れようとかって考えずに、やっぱり頼りのなるのは家族。
そうですね。う
ん、なので親御さんに相談をして、うん、自分の過ちもしっかりと言って、その前に家にいる時のあなたのさっき言ってた思いもしっかり言って、親御さんとよく理解し合うのが最初だと思う。
わかりました、うん。ありがとうございました。
はい。じゃあ失礼します。
はい、失礼します。